中学生人権作文コンテスト受賞作品。平成26年度に行われた全国中学生人権作文コンテスト東京都大会で、市内の生徒が作文委員会賞を受賞しました。その作文をご紹介します。継承略、学年は受賞当時のもので、原則原文の通りに掲載しています。愛のサイクル。第一中学校3年生、豊田凛。自由に自分の考えを述べること。しっかりと教育を受けること。病気になったらちゃんと治療してもらうこと。人権という言葉を聞いて、私がすぐに思いつくのはこのようなものですが、世界にはそんな風に生きていけない人が数多くいるのだということを、私はこの夏休みに具体的に知りました。夏休みに入る直前の1週間、私の通う中学校ではユニセフ募金が行われました。その翌週の朝礼で生徒会から募金で集まった金額の報告とちょっとしたスライドショーがありました。全校生徒によって集められた合計金額は5万円以上でした。そのお金は物資に変えられ、現地に届けられます。生徒会長曰く、それは愛のサイクルなのだと言います。困っている人が誰かに優しくされて、心に余裕ができて、その分誰かに優しくなれる。その優しさが巡り巡って、初めに優しさを与えた人のもとに帰ってきます。これが愛のサイクルの原理です。私はこれまで片手で数えられる程度でしか募金活動に参加したことがありませんでした。今回のユニセフ募金でも一切お金を投じませんでした。今まで名前も知らない誰かのために募金することは損だと思っていました。だけど今回の生徒会長の話を聞いて、今後は誰かの幸せに貢献しようと思いました。他の誰かを幸せにすることが結局は自分自身が幸せになる近道なのかもしれません。私は夏休み中に国際保健協力市民の会が主催するカンボジアスタディツアー報告会に参加しました。実際にカンボジアでボランティア活動をしている方の話を聞いたり、カンボジアに届けるぬいぐるみを制作するというのが主な内容でした。カンボジアでは70年代の内乱の影響もあり、いまだに貧困と劣悪な環境の中で多くの人が生活しています。特に幼い子供たちの健康や命が脅かされることも多いのです。カンボジアには医師が3000人ほどしかいません。割合にすると1万人に約 2.7 人しかいません。一方、日本には1万人に約 20.7 人います。また、カンボジアには救急車がないため、病気になった場合には病院に連れて行くかどうかを近所の人たちと相談して決めます。道路事情も悪く、雨が降った翌日には車が走れなくなり、病院に連れて行くこともできなくなります。重い病気の場合は、カンボジア内では治療ができないため、タイなどの近隣国の病院に行かなくてはなりません。しかし、金銭問題や交通事情によって、それはあまり現実的ではないケースが多いです。そのため、2歳になっても4000グラムにも満たない栄養失調児が多いのも現実です。こうした現実からいろいろな形での支援が必要とされています。支援といっても、ただ物やお金を直接届けるのではなく、現地の人々が自分で知識を蓄え、自分たちの力で必要なものが作り出せるような、自立のための支援が必要とされています。私は生徒会長が言った愛のサイクルには2つの形があると思います。一つ目は、生徒会長の言うように、 一人一人の優しさである愛が広がり、世界が良くなるということ。もう一つは、誰かから教えられた、生きる上で必要な知識や技術を他の人にも伝えていくという自立のサイクルがあるということに、この報告会に行って気がつきました。その時に作ったぬいぐるみは、現地の子どもたちが健康診断を受ける際、待ち時間に泣いている子をあやすための道具として用いられます。私たちが作ったぬいぐるみは物だけど、おもちゃ屋で100円のおもちゃを100個買い与えるのとは全く意味が違うと思います。私はぬいぐるみを作っている時に、カンボジアで泣いている赤ちゃんの顔を思い浮かべながら針を運んでいました。私の作ったぬいぐるみを持って、一人でも多くの赤ちゃんが笑顔になってくれたらいいと思います。今、私にできることは多くはありません。でも、軍手で作ったぬいぐるみ一つでも支援につながるということがわかりました。日本にいてもいろいろな形で助け合うことができます。カンボジアでこのように支援が必要となった背景には、内乱という不幸な歴史があったからでもあります。命が大切にされ、子どもたちの笑顔があふれる社会であってほしいと心から願います。思えば、日本でも格差が広がっていて、子どもたちに関わる不幸な出来事が連日報道されています。カンボジアの支援の話を聞きながら、日本も不安定な状況にあるということに気づかされた日でもありました。私は今後、自分自身が自立するために勉学に励み、広い視野と価値観を持って自分を高めていきたいです。行動か、それとも見て見ぬふりか。南中学校3年生、吉村瑞希。私はいつも思う。人間はなんて無力なんだ。と。私は街中を歩いているとき、目の不自由な人や言語に障害を持っている人とすれ違い、あの人かわいそう、そして自分じゃなくてよかった、と思う。これは私の正直な気持ちだ。否定することもできない。このように思っている人は私以外にもたくさんいると思う。私は幼い頃こんな経験をしたのを覚えている。私は何人かの友達、そして何人かの保護者で公園にいた。その時、すぐ隣のベンチにいた男性に、私の目は釘付けになっていた。その男性は面白い指の動きをしていて、ずっと同じことを一人で繰り返していた。すると、ある一人の保護者が私に言った。そんなに見ていたらあの人がかわいそうじゃないの。こっちに来なさい。その時まだ4、5歳だった私はその意味がよく理解できなかった。ただ言われるがまま私はその男性から目をそらした。私はその時あの男性をかわいそうなどとは全く思っていなかった。ただ指の動きが面白くて見つめてしまっただけだ。その時耳にしたかわいそうという言葉は今でも私の心に深く残っている。少し大きくなった小学生。私はただ大人への絶望感を強く抱いていた。大人になったらかわいそうという言葉で全てを片付けなければならないのか。しっかり正面からぶつかり向き合う大人はいないのか。逃げるだけで他に何もできないのか。中学1年生になった。勉強やら部活やらで物事をゆっくり考える時間もなくなった。そんなある日、私は駅で言語障害のある女性と遭遇した。その女性はよく意味がわからない単語を一人でずっと繰り返し、しまいには電車の中で大声で歌い出してしまったのだ。その時私は、かわいそうという文字が一番大きく、 はっきりと浮かんだのである。私は自分自身とても驚いていた。数年前まで障害のある人を見てかわいそうなどと思ったことはなかった。しかしあの時確かに私の頭にはかわいそうという言葉がしっかり刻まれていた。そしてその女性から目をそらし、ただいつもより10倍以上に長く感じる電車に揺られていた。周りの大人たちも知らんぷり、まるで何も聞こえていないかのように、本を読み、携帯をいじり、音楽を聴いて。私はその時なぜかイライラしていた。自分でもその時の心情はよくわからない。でも私は一歩前進したのかもしれない。以前の私は自分の周りに障害を持った人がいたら必ず何か行動しなければいけないと思っていた。それは違ったのだ。例えばあの時の私のように電車の中で大声で歌っている人に会ったとしても、人はどうすることもできない。いや、どうもしない方が良いのかもしれない。そこで静かにしてくださいなどというのもそれはそれでおかしい。その人が気持ちよく歌っているのなら、それは見て見ぬふりをするのが一番良いのかもしれない。私はこれまでの経験で私なりの考えがまとまった。それは人を差別するのではなく区別するということだ。街中を歩いていれば誰もが障害を持った人に一度は会ったことがあるだろう。その時に区別をするのだ。その人のために何か行動しなければいけないのか、それともそのままにしておくのか、と。例えば目の不自由な人や車椅子に乗った人が困っていたら、それは行動しなければいけない。しかし電車の中で大声で歌っていたり、一人で話している人がいても、私たちが何かする必要はない。私は自分なりにそう解釈することにした。私はこれから学んでいきたい。障害を持っている人にとって、私たちの行動はどう受け取られているのか、どうすれば助けられるのか。障害を持っている人の気持ちは、障害を持っている人にしかわからない。でも私は諦めず考え続けたい。そして今すべきことは何かを正確に判断できる大人になりたいと心から思う。